大竹紳士交友録火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
実はですね、今日から住民票やマイナンバーのカードにですね、旧姓の併記が可能になりました。まあ、どういうことかというと、まあ、これは夫婦別姓の動きの中の、まあ、一つのちょっとまあ流れというかですね、まあ、何度も私もこのコーナーに取り上げてきて、まあ、私自身も困っているので、20代の頃からこの問題に関わってきてるんですが、まあ、今年7月に参院選がありましたよね。この時の党首討論でも、あの立憲の枝野代表が、まあ、選択的夫婦別姓について安倍首相に質問をしたら、安倍さんが、まあ、夫婦別姓は経済成長と関わりがないと答えてしまって、まあ、批判されたんですね。でその数日後の党首討論では、今度は選択的夫婦別姓を認めますかという質問に対して、実は安倍首相以外、与党である公明党の山口代表も含めて全ての党首が挙手をした、つまり認めますと、安倍さん以外認めますって言ったんですね。ということで、今回初めて国政選挙の、まあ、争点の一つに夫婦別姓が、まあ、やっとというか、なったわけなんですね。で、まあ、2018年の内閣府の調査でも、選択的夫婦別姓に賛成する人はもう 43% ぐらいいる、反対する人は 30% に減ったということで、まあ、何度も言ってるんですけど、選択的ですからね、希望する人がやるわけですから、誰も困らないわけなんですね。
同じ姓でも全然構わない、
困らないわけです。で、現在法律で夫婦別姓が認められない国はですね、ほぼ日本以外にもうないんですね。で、国連からも、まあ、差別的であるよと言われているし、
韓国でももう認められてる。
韓国はもともと別姓の国なんですね。
まあ、
東アジアというのは中国とか、日本とか韓国とか儒教の国で、まあ、それはそれで家制度が強くて、女性差別が強くて別姓だったという経緯もあるんですが、中国でも韓国でも望めば、姓は選べるよということになって、だから、まあ、別姓だから同姓だから女性差別ということではなくて、それぞれに事情があるんですよね。で、まあ、だから夫婦同姓はね、日本の伝統という人がいるんですけども、まあ、歴史的には男女はね、年齢や状況で名前も変わったし、姓も変わったしってことがあったわけですし、明治に入って平民が姓の使用が義務化されて、そして明治9年の法律ではですね、さっきも言ったように、まあ、東アジアは家制度の問題で女性は実は夫婦同姓になれなかった。だから明治9年の段階ではですね、法律は夫婦別姓だったんです、日本は。それが明治31年にヨーロッパはですね、夫婦同姓の文化だったんですね、当時。その影響を受けて明治31年に夫婦同姓制度がなったということで、必ずしもですね、夫婦同姓が歴史的に伝統的ということではなくて、時代時代によって別姓の時もあったし、同姓の時もあったよっていうだけなんですよね。あまりそれを知らない人もいて、日本の文化だとかいう人がいるんですけど、そんなことは全然ないわけですね。で、実際にこの選択的夫婦別姓については、もう1988年から裁判もありますし、実は自民党政権の時でも民主党政権の時でも法改正の動きもあったんですけれども、まあ、とにかく一部の保守的な人たちがですね、これだけは絶対に、俺の目の黒いうちには絶対に認めたくないんだという人たちがですね、いて、
これは伝統的な家族の在り方を壊してしまうっていう意見ですよね。
はい、そう、ただ今も言ったように、実は明治の9年では夫婦別姓制度が、むしろ古い制度としてあったわけですから、まあ、歴史について勉強していないわけですよね。で、まあ、最近ですと、結婚で夫側として改姓したサウボーズの青野社長は、外国人と結婚したらね、日本人は別姓できるのに、日本人同士だとできないのはおかしいと言って、まあ、提訴しているというようなことがあるんです。で、まあ、さっきも言ったように、与党の一部の保守勢力はですね、もう何が何でも夫婦別姓は、だから女性天皇とかそういうものとの流れがあると思って、多分嫌がってると思うんですが、ただそう言ってもですね、世論の流れがあって、まあ、旧姓をじゃあ使用するように、嫌だけどするかということになっていて、でパスポートは例えば2006年から、海外で仕事の実績があるよというようなね、例えばあれば、括弧して括弧深沢ということを入れるようなことができたりとかですね。でさっきも言ったように、今日からやっと住民票とマイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました。でこれはね、男性が姓を変えることもありますよね、結婚で、あるいは婚姻だけではなくて、いわゆる養子縁組ね、養子に入りますとかって言って、それでも結構男の人でも養子に入ったりして、姓が変わって旧姓が 使えなくて不便なこといろいろあったんですよ、うん、なのでこれとてもあのいい制度なんですね、うん、で法務省のサイトに行っていただくと、まあ、法務省、旧姓併記であの検索していただくと、分かりやすいサイトがあるんですけども、まあ、役場に行ってですね、自分の戸籍とマイナンバーカードか通知カード、あと本人確認書類を持っていく、あるいは人によっては何回か姓が変わっていることありますよね、うん、その場合はですね、その間の戸籍を全部持っていって、この3番目の戸籍をの姓を旧姓として使ってください。深沢はあとね、あの春菜、大竹、太田と変わってきたんですけど、うん、春菜が使いたいです、旧姓として、っていうことも結構だから柔軟性のある制度なんですね、ということで、でこれがですね、住民票に戸籍が併記、あの旧姓が併記されると、マイナンバーにも併記されるようになって、で自治体によってはですね、印鑑証明書にも旧姓が併記可能になって、これ何が便利かっていうと、あの結婚してね、今まで実印を深沢で作ってたのに、今度春菜で作り変えなきゃいけなくて、結構ハンコって高いじゃないですか。私は結局牧って名前で実印登録にしたんですけど、そうすると別にあの深沢でも春菜でもなくなるのでね、うん、まあ、だけど、まあ、めんどくさいんだけど、今回旧姓を併記にしたら深沢の実印のままで、もう住民票にも印鑑登録、これまあ自治体によるんですけれども OK になる。だからね、今回この旧姓併記はなんか関係ないって思う人多いと思うんですけど、うん、実はあの多くの女性が結婚して迷惑だなと思うのは、いろいろな名義変更なんですよ、うん、人によっては1年も2年も終わらないわけ、いろんな名義変更があるから、うん、ところがこの住民票に、うん、深沢と春菜と両方あれば、うん、春菜時代に作った、いろいろな、保険とか、携帯の名義とか、銀行はねちょっと銀行によるんですけども、でもいろいろなあの名義がありますよね、あの結婚する前の、それがその住民票を持っていけば、あるいはマイナンバーカードを持っていけば、私は深沢であり春菜ですっていうことが言えるので、相当ですね、煩雑なことがなくなるという、う
ん
う
ん
はい、
あえてお聞きするんですけど、はい、そうなってくると子どもの名前っていうのはどうなる
の？でも今回はあくまで旧姓併記ですから、う
ん、いや、まあ、もちろん旧姓併記だし、はい、
夫婦別姓になった場合、
なった場合、ね、
なった場合、はい、選択制だから、はい、なった場合に子どもはって思うんだけど、
そうですね、これね、うん、あの国によって全然違うんですね。で結婚するときに、うん、どちら側の姓にするっていうふうに決める結婚もありますし、うん、その度に決める場合もあるんですね、うん、で多分日本の場合は夫婦別姓にするときは、うん、結婚するときに、決めましょうというふうになると思います、うん、夫側の姓をつけましょうとか、うん、妻側の姓をつけましょうというふうになる可能性が強いと思うんですね、うん、で、まあ、例えば今までも再婚とかしたときに、うんはい、再婚したお父さん側の姓になりたくないっていうお子さんもやっぱり学校のこととかね、あったりするので、
そうだね、子供がね、
そうなんです、うん、そういう場合はね、養子縁組をしなきゃいいだけなんですよ。子供の側がお父さん側と養子縁組をしなければいい、そうすると、春菜という名字のままお母さんは深沢に変わるけれども、うん、子供はお母さんの戸籍に入ったまま春菜の姓を維持することもできる、そうすると深沢の夫、春菜の母、春菜の子供という、両親は深沢姓になるけど、子供は春菜の姓のままとか、今もですね結構バラバラの姓ということはいろいろなケースで認められてはいるんですね、うん、あるいは両方が連れ子で結婚して、うん、それぞれ自分の姓を変えたくないって子供が願えばですね、うん、養子縁組をお父さんとあるいはお母さんとそれぞれしなければ、バッテンってしなければ、それぞれの姓を子供は、維持すること、まあ、親が勝手にね養子縁組しちゃったらできないですけど、うん、っていうことがあったりするので、皆さんなんとなくね同じ姓がいいなと思ってるんですけど、そんなことは別にない。
これ運用がいろんなところでどんどんどんどん認める、旧姓を使用してもいいっていうふうに認められてくると、はい、逆にじゃ あの2つ姓持ってりゃいいじゃん、
はい、
夫婦別姓じゃなくてもいいじゃんっていう議論が起こってくる可能性もなくにしもある
ですね。だからあの夫婦別姓派の人の中にはこの制度に反対している人もいるんですが、私はねこの制度はこの制度で必要だと思ってます。というのは、夫婦同姓にしたい人もいる、夫婦同姓にしたいけどやっぱりさっきも言ったようにいろいろな仕事の都合とか か、もういろいろ旧姓で、ね、やっている人にとっては、うん、やっぱり旧姓も公的に認めてほしい人もいるわけですから、うんうん、夫婦同姓も認める、夫婦同姓プラス旧姓使用を認める、で夫婦別姓も認めるっていうね、これ別々のラインの話なので、うん、これを、認めないのはそれはそれで不便だ、それさっきも言った男性が養子縁組したケースとか、いろいろなケースがあるわけですから、あの子供とかもそうですしね、子供もお父さんの結婚とかであの自分の名字が変わってそのうち変えたいとかっていう時も逆に住民票で旧姓が、ね、明らかになるとか、なのでいろいろなシステムがやっぱりあった方がいいのかなと思っているのでね、あんまり知られてないんですけど、これかなり使える、特にこれから結婚する方にとっては便利。
こういう話はずれちゃうの、例えばちょっとずれちゃうのかな、子供2人いたと、
はい、
ね、姓が違ったりすることもあるじゃない、
はい、
そういうのがまた離婚をしたとか、
はい、
ってことになるとなんかいや、ややこしくねえかみたいな
名前が増えて、
名前が、
まあまあ、それはね、まあまあ
そういうことはあるよね。でもね、
もともとあのお母さん方の方で、離婚や再婚をしたら、うん、そういうケースはもちろん、うん、どちらにしても今の制度でもあるわけですよね、うん、何回かお母さんの方 で、うん、 そうだね、でそれ自体は別にあの様々な選択肢がある方が良いわけで、もしかしたらお父さんと養子縁組しても元の姓が維持できるようにできるとかね、うん、子供にとっては、うん、養子縁組はしたいけど姓は変えたくないとか、うん、いろいろなシステムがあった方がいいし、そもそもね、何のためにマイナンバー作ったのっていつも思うんですよ、うん、マイナンバーがあればその人の同一性は保持できるわけだから、姓はもうお飾りなわけですよね、全員のその数字で誰がどの時期に結婚したとか姓が変わったってことは分かるわけですから、
うん、
でもまあね、あのあくまでね、夫婦別姓はリベラルな人とかフェミニストだけじゃなくて、一人っ子の女性とか、うん、結構保守的なお家でもね、むしろ困ってる人もいるし、自民党の女性議員でも野田さんとか稲田さんとかも実は夫婦別姓にしたいって言ってるし、夫婦別姓に反対している自民党の女性議員も実際には旧姓を使用してる人が ほぼ 100% なわけですよね、うん、なので選択肢を増やせばいいよねということと、これから結婚して姓を変える方はぜひこのね、旧姓併記やられるとすごく便利なので、うん、ぜひ使ってみてください、
うん、はい、
うん、愛ちゃんも、うん、春の愛と大西健治、うん、自由に使い分けできるようにどんどんなったらいいですよね、
あ、そうですね、うん、それは許してくれるのかな、
うん、でも本当にそれぐらいでいいと
思うんです
よ、でもそういう、
これだけ社会的に通用してる名前であれば、うん、もっと公的な書類が作れるとかね、うん、そういう風になった方がいいと思います、
そう、 そうですね、
はい、
う
ん、
でもこれで、でもマイナンバーがとっても統一性が高いものってことになっていくのもなっていうのも、
まあね、もちろんそうですけど、
うんね、
でも全然運用してないのも意味わかんないですからね、
うんうん、はい、大竹真嗣、広報局、今日の担当は深澤真希さんでした、ありがとうございました。